ボランティア連絡会吹田スマイル第134号、令和5年9月1日、編集発行、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター、吹田市ボランティア連絡会、郵便番号 564-0072、 吹田市出口町19番2号私立総合福祉会館内、電話 06-6339-1210、 吹田市ボランティア連絡会ホームページアドレス https://吹田市ボラ連 suitashiboraren 数字の26.jindofree.com/.com/。ロゴの紹介。円の中に大きな大文字の V、V の字の右下に星印、V の上に小文字で SUITA、円の外側に広めよう、深めよう、ボランティア活動とあります。ロゴマーク紹介終わり。ボランティア連絡会吹田スマイルは、赤い羽共同募金の配分金により発行しています。記事に入ります。1. 広めよう、深めよう、ボランティア活動。ボランティア元年といわれる阪神・淡路大震災の後を訪ねて、7月26日水曜日、朝から太陽が照りつけ、暑い一日になりそうです。出発して1時間半余りで明石海峡大橋、海の上を走る気分は爽快でした。着いた先は今日一番目の目的地、北壇震災記念公園。語り部の生々しい体験のお話では、開口一番、自然の力は人間の力ではどうしようもない。普段からの心構えが大事。各方面からの救援、支援への恩返しは、一日も早い復興である。窮状の最中にあって、恩返しに思い至られたことに感動しました。海辺のレストランでの昼食の後、2番目の目的地、淡路花さじき。緑いっぱいの山道を登り切ったところは、一面のお花畑とはならなかったものの、左に明石海峡大橋、目の前に海、青い空に入道雲がもくもく、まるで絵に描いたような景色を堪能しました。企画をしてくださった方、運んでくださったバスの運転手さんに感謝して、まさしく暑い一日を過ごさせていただきました。転訳グループ I、田久保智子。写真が3枚あります。1、たくさん学んだ、たくさんのお土産。説明、参加した方々の集合写真です。30数名の方が手を挙げて、それぞれグー、チョキ、パーを出して、笑顔でいます。お土産の大きな袋を持った方もおられます。後ろはコンクリートの大きな建物と、海、青い空、白い雲です。2、まさに花さじき。説明、畝ごとに紫、ピンク、白の花が咲いている向こうは広い畑と森があります。3、語り部のお話に心響いて。説明、後ろ向きに並んでいる方々の前で一人の男性がお話をしています。写真終わり。2、ボランティア活動を優しくサポート。ボランティアセンターを知ろう。吹田市社会福祉協議会以下吹社協のボランティアセンター担当の水田真澄さんにお話を伺いました。水田さんの写真があります。説明。吹田市社会福祉協議会ボランティアセンターと書いた看板の横に、笑顔で看板を手で示しています。写真終わり。1、ボランティアセンターとボランティア連絡会、以下 V 連の関係。 ブイレンはボランティアセンターに登録の89グループのうち、グループ同士の横のつながりを大切に共に活動しようと任意で集まっている団体です。ただいま24グループが加入しています。水社協とブイレンは両輪で街づくりに取り組んでいます。2. ボランティアセンターの仕事。ボランティアに関するあらゆる相談に応じます。ボランティアしたいけど、ボランティアに来てほしいけど、ボランティアってどんなことをするの？エトセトラ。ボランティア依頼者、施設や団体個人と登録しているボランティアグループとのマッチング。講座やボランティアセンター祭りを開催して、多くの市民にボランティア活動に関心を持っていただき、参加していただく機会を作る。仲間づくりやボランティアの窓口としてコミュニティサロンを開催。3. コミュニティサロン。4ページに記載あり。コミュニティサロンの運営。ボランティア活動はしたいが、団体に所属するのは苦手という方にも好評です。ブイレンの会員がボランティア相談員となって協力しています。水社協ボランティアセンター独自の活動で、こちらで社会復帰のきっかけをつかんだ方もいらっしゃいます。4. ボランティアの裾野を広げるために、学生のボランティア体験に力を入れています。学生時代のボランティア経験は、将来シニアになってからのボランティアに結びつくと言われています。高校生、大学生向けボランティア体験プログラムを実施しています。5. ボランティアセンターとブイレンの今後。ボランティアセンターは、これからもボランティアの皆様と共に住みよい街づくりを進めていきたいとの話があり、ブイレンとしても今後もボランティアセンターと連携をしながら、様々なイベントや行事に積極的に協力、実施し、吹田のボランティア活動を盛り上げていきたいです。いつもありがとうございます。6. インタビューしてみて。ボランティア活動をしたくてもなかなか一歩が踏み出せない方もいる中で、ボランティアセンターが窓口となって、その方に合った活動を紹介し、活躍の場へとつなげているということを、水田さんの言葉から知ることができました。ボランティア活動希望者と私たちボランティアグループをつないでいただくなど、大変ありがたい環境も作っていただいていると感じました。写真があります。説明。総合福祉会館の会議室で会議をしている様子です。長テーブルを囲んで8名の方が笑顔でお話をしていらっしゃいます。写真終わり。3. 大阪府市町村ボランティア連絡会総会。大阪府社会福祉会館。5月29日金曜日。コロナが5類になり、マスクを外した参加者もちらほら見受けられる総会でした。事業報告では3年ぶりに対面を交えた研修会、交流会を開催し、ボランティア団体同士での情報交換ができたと報告されました。予算についての質疑応答では活発な議論が交わされ、予定時間を超過するほどでした。続いて、いつも私たちブイレンがお世話になっている京都工科女子大学教授石井百合子氏による、これからのボランティア活動を考えるをテーマに講演でした。コロナ禍がもたらしたボランティア活動への影響、課題に対し、ボランティアは活動の内容を見直す、新たなニーズに応える、新たな仲間、Z 世代と活動するなど、工夫をしながら、ボランティアは思いを止めないと優しい関西弁で締めくくられました。写真があります。将来につなぐ講演。説明。広い会場です。大勢の方が机の前に座り、前に立った先生のお話を聞いています。写真終わり。4. 吹田市立博物館、触る月間、6月17日土曜日。展示物を触ってみる企画展、初日ワクワク体験。 草木の叩き染めは、石で叩いて染める過程で漂うハーブや花の香りも楽しみながら作業できます。葉脈に花びらの形まできれいに染まり、完成が上がりました。展示体験では、名刺、しおりに点字で名前や文字を書いて、視覚障害の方に指で触読してもらってにっこり、点を打ってアート作品完成にご満悦の方も、触って読むカレンダー、絵本や道路地図、吹田市制作にも関心度が高く、熱心に触っておられました。4年ぶりの開催とあって、いずれのコーナーも体験者数100人超えの盛況でした。点訳の会、まどか。写真、叩いて叩いて。説明、机の上に葉がたくさんある植物の鉢があり、その向こうで子供が作業をしています。作業を手伝っている女性の手も見えます。写真終わり。5、猫のマグネットでたくさんの人を招きます。みんなの健康展、9月9日、9月10日に向けて。今年度はほぼコロナ前の規模で開催されます。V連は展示室で手作りコーナー、展示体験、ボランティア相談を担当します。今年の手作り作品は猫のマグネットフックに決定。たくさんご来場いただいても対応できるように、ボランティアセンターで開催のコミュニティサロンに参加されている皆さんにも、暑い中協力いただき、フェルトと厚紙を切ってボンドで貼り合わせたり、特に黒猫用の黒いフェルトの裁断を若い参加者が引き受けてくださって大助かり。当日は来場者に好きな色の猫やリボンを選んでいただき、オリジナルの猫のマグネットを作っていただきます。冷蔵庫につけたり、玄関の鍵掛けにしたりと、使い方もいろいろ。他にも舞台発表に5グループが参加します。招き猫になって皆さんのご来場をお待ちしています。写真が2枚あります。1、組み合わせは何通りあるかな？説明、出来上がった猫のマグネットフックが並んでいます。後ろ向きでグレー、ピンク、緑、黒と色とりどりです。2、楽しく準備作業。説明、机に白いビニールシートを敷いて、その上に材料が並べてあります。写真終わり。6、ウィズコロナになって新規再開活動状況紹介。9つあります。1、ホットスイタ。介護情報座談会を再開。多くの方が参加してくださり、感謝感激。介送法出前も介護施設にて再開しました。2、シニアコミュニティクラブスイタ。車椅子、アイマスク体験などの学校福祉授業支援が始まりました。地域に住んでいる方がボランティアとして参加。3、スイタボランティア。スイタ市健康医療部より新規に保育の依頼あり、スイタ子どもの本連絡会の講座での保育も再開します。4、ボランティアグループ花から、内本町小見線でのはつらつ体操のサポート、施設での夏祭りのお手伝いが再開しました。5、吹田市青少年活動研究会、3カ所のデイサービス、3カ所の公民館と施設でクラフト活動がやっと5月より再開しました。6、歌体操介護予防市民塾、コロナ解除で施設から活動再開の依頼が2件入りました。第9波に注意しながら活動していきます。7、朗読工房、サンクス図書館にて4月から月1回、幼児対象の朗読工房お話し隊がやってくるがスタート。8、セラピー点訳の会、毎月の定例会、勉強会が再開。イベントも始まり、展示体験のお手伝い、多くの人々との交流を大切に。9、SA 吹田おもちゃ作り市民塾。7月に 4年ぶりの青少年対策委員会主催のファミリークラフトの集いに諸団体とともに参加。新規再開活動状況紹介終わり。7、歌う喜び、集う喜び、千里市民センター大ホール、6月24日土曜日、ゴスペル18、16周年ライブで受付を担当。依頼者は作業の流れを文章、口頭で丁寧に説明されました。とはいえ、始まるまではドキドキ。活動内容は予約されている観客200名ほどの名簿のチェック、プログラムと再入場用のリストバンドの配布、場内案内など。会場時間になると一気に来場され大忙し。名簿の文字が大きくて見やすく、お客様の方が先にご自分の名前を見つけられることも。扉が閉じられると、遅れて来られた方は急な階段を上り、2階の入り口へ案内します。小さなお子様連れの方もおられたので、怪我なく終えることができ、安堵しました。集計や片付けをして5時半解散。たくさんの感謝をいただき、足取り軽く会場を後にしました。写真、迫力満点。説明、舞台には黒い服に水色スカーフをつけたゴスペル18の方々が歌っています。観客席は満員です。写真終わり。8、イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン呼びかけ活動。6月11日日曜日。イオン北千里店に V 連3名が地下1階のレジ前に立ちました。梅雨入りでもあり、朝から雨がポスポスと降り、出足が悪いのではと思いましたが、徐々に人出は増え、黄色いレシートキャンペーンにご協力を、と、私たちは精一杯のアピールをし、私たちの活動紹介のリーフレット配布もさせていただきました。この取り組みは、毎月11日のイオンデーに実施、お客様がレジ精算時に受け取った黄色レシートを、地域のボランティア団体名が書かれた店内備え付けのボックスに投函し、集まったレシート合計金額の 1% 分のギフトカードをイオンが各団体に寄贈されるものです。V 連では活動に必要な事務用品を中心に活用させていただいています。子どもたちがぎこちない手でレシートを投函し、バッグからレシートを探す若者、頑張ってと声をかけてくださる高齢者など、多くの市民の皆様の気持ちを無駄にしないようにと、心に強く思ったひとときでした。写真が2枚あります。1、ご協力よろしくお願いします。説明、レシート投函ボックスの両脇に、連絡会の揃いのベストを着た3人の女性が立っています。2、黄色いレシートは捨てずにボックスへ。説明、長短5枚のレシートを並べてあります。写真終わり。9、シニア世代、私のボランティア。退職後、有意義な日常生活シニアを営むことを目的に、水車協ボランティアセンター、ラコルタなどのアドバイスで開始したボランティア活動も2年経過し、現在では、町中水族館、里山クラブ、若葉の会、シータボランティア、4つの団体に所属し、充実した日々を過ごしています。ボランティア活動を通じて、たくさんの人との出会い、つながりは、長期の単身赴任で吹田に戻ってきて、友人、知人が皆無であった私にとっては、かけがえのない大切な時間になっています。シルバー年齢を迎え、スポーツで身を鍛え、ボランティアで心を尽くす日々をこれからも継続して、健康な心身を育んでいきたいと思っています。吹田ボランティア、日野谷博士。写真、伸びすぎた枝をパツン。説明、画面いっぱいの緑の前で枝を切っていらっしゃる後ろ姿です。写真終わり。10、コミュニティサロン、2カ所で開催しています。1、夢つながり未来館、 2階会議室、毎月第1木曜日、午後2時から4時まで。2、総合福祉会館、2階ボランティア室、毎月第2、第4火曜日、午後1時から3時まで、切手やプルタブの整理を行っています。11、吹田市ボランティア連絡会、行事案内。3つあります。1、みんなの健康展。日時、令和5年9月9日土曜日、13時から17時。10日日曜日、9時半から16時。場所、名シアター。ボランティア連絡会コーナー。猫のマグネットフック作り。展示体験。ボランティア相談。コスモスの会、日曜のみ。ステージ発表。2、歩行寿命を伸ばそう。ウォーキング講座。日時、令和5年11月20日月曜日、13時半から15時。場所、総合福祉会館。3、親睦交流会。日時、令和6年1月10日水曜日。場所、名シアターレセプションホール。12、吹田市社協ボランティアセンターからのお知らせ。3つあります。1、赤い羽共同募金運動が10月1日から全国一斉に始まります。自分の街を良くする仕組みをテーマに、福祉施設や地域福祉活動を行う団体、ボランティア団体などに役立てられる募金として、また市民の皆様の優しさや思いやりを届ける運動として今年も始まります。12月25日まで。ボランティア連絡会は、10月6日金曜日、南千里駅周辺、10月16日月曜日、JR 吹田駅周辺で街頭募金活動を行います。ご協力よろしくお願いいたします。問い合わせ、吹田地区募金会、吹田市社会福祉協議会内、電話 06-6339-1254 または1205。2、子育て支援傾聴ボランティア養成講座。相手にゆっくり寄り添いお話を聞く活動です。5回講座。日時、9月22日金曜日、10月4日水曜日、12日木曜日、18日水曜日、25日水曜日。いずれも午前10時10分から正午。場所、夢つながり未来館。定員、先着20名。参加費2000円。申し込み期間9月1日金曜日から9月15日金曜日。3、歌体操ボランティア養成講座。歌体操のボランティア活動を始めるための5回講座です。日時、10月6日、13日、20日、27日、11月10日。いずれも金曜日の午前10時から正午。場所、総合福祉会館。定員、先着20名。参加費、無料。申し込み期間、9月1日金曜日から9月29日金曜日。お問い合わせ申し込みは、ボランティアセンターまで。電話、06-6339-1210。ファックス、06-6170-5800。メール、水社協、susyakyo@muma.biglobe.ne.jp。 13、編集後期。私はグループアメンボに属し、施設や学童を訪問して、紙芝居、絵本の読み聞かせや、ハンドベルで童謡、季節の歌を聴いてもらっています。参加者の笑顔や、また来てねの言葉に喜びを感じ、次は何を聴いてもらおうかと、仲間と企画や練習を楽しんでいます。未熟な公演ながらも、ひとときを共に楽しめる時間を大切に、これからも活動を続けたいと思っています。篠原恵理子。これで ボランティア連絡会スイタスマイル第134号を終わります。